それでは最初にお祈りを捧げてまいりたいと思います。天におられる御父なる神よ、聖なる御名を褒めたたえます。初めであり、また終わりとともにある方、私たちに命を与え、私たちを守り、この時まで私たちを携え運ばれている主を、イエス・キリストの御名により褒めたたえます。主の聖なる御名に、とこしえに栄光がありますように。キリストのいない世の中のニュースが瞬時にあちこちから聞こえてくる時ですが、主の御声が聞き分けられる心を、あなたの御言葉を通してお与えください。私たちの足の灯火、私たちの道の光の歩む道である御言葉が、あなたの御前にあって今朝も開かれていますが、語る者と聞く者とが聖霊に取りなされ、聖霊が導き、聖霊が治めますように、私たちの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。改めてご挨拶申し上げます。おはようございます。シャローム。一幕教会のスタッフとしてその働きを お許しいただき、その祝福に預かっていること、本当に感謝をいたします。また賭けばっかりのものですので、いつも皆さんの取りなしの祈りをとても感謝をいたします。早速なんですが、先ほど司会者の方が拝読されました今日開かれている御言葉をもう一度お読みしたいと思います。マタイの福音書の7章の21節の後半です。マタイの福音書7章21節の後半、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。これが今日開かれている御言葉です。この御言葉はイエス様の口から直接語られた説教の言葉の一節です。一般的なところでも三条の水訓として知られているイエス様の説教の一節です。イエス様の説教はどこから始まってどこで終わっているのかということを、聖書は私のようなものでも分かるように書かれています。マタイの福音書の5章の1節から始まり、7章29節で終わっています。なんで分かるかというと、山を登り下ったと知らせられているその間にこの説教があるからです。新約聖書の6ページに5章1節があるんですが、そこにはその群衆を見てイエスは山に登られたと記されています。そして13ページになりますが、8章の1節ではイエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従ったと記されております。イエス様のこの説教はちょうど今日今開かれている聖書箇所にもかかることですが、それは入るとあります。どこに入ることをイエス様は説教されたのでしょうか。それが三条の水訓と言われている最初のところにあるイエス様の説教は八福とも言われますし、至福の説教から始まります。説教の要点は、これは今日私が話している説教ではなく、イエス様が言われた説教の要点は、天の御国はその人たちのものだからですと、天の御国が主題となった説教です。では5章の3節、ページでいうと6ページになりますが、その5章の3節に何と書かれているのか。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと書かれています。そして八福が終わる最後の5章の10節、10節を開けると、義のために迫害されている者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと、そのように説教がされています。信仰の民であり神の民であり 神の子とされた者たちが天の御国に入る。それは天の御国はその人たちのものだからですと、同じ言葉で始まり同じ言葉で終えています。すなわちイエス様の説教の主題は天の御国についてです。ではこの説教の意味を受け取る上で、今朝開かれている聖書箇所がどのような説教の流れの中で言われたのか、イエス様の御言葉なのか、そのことを少し見てまいりたいと思います。天の御国に入るには用心しなさいと、そのようにイエス様があらかじめ警告を示し教えている流れが直前の流れにあります。それはどこにあるかというと、7章の15節のところから始まるんですが、この今日の御言葉の直前は良い実を結ぶ良い木と悪い実を結ぶ悪い木の例えを通した教えがなされた、そのことが始まる7章15節に用心しなさいとイエス様は注意を促している、その説教の最後のところのところにあたります。何に用心するのかといえば、偽預言者に用意するんであると7章15節に語られていますので、その流れで読むと悪い木であるのは偽預言者のことを示しているよという教えになります。そしてどのように偽預言者を見分けるのかについて、イエス様は身で分かると教えています。この流れを受けて偽預言者の特徴についてさらに具体的に教えているのが、今朝開かれている一節が収められている聖書箇所になります。その箇所は7章の21節から23節のそのところが聖書の箇所になります。お読みいたします。21節私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけ。この聖書箇所の中で偽預言者の特徴をイエス様が教えています。どんな特徴があったでしょうか。そして、21節の後半ですが、今日のその聖句の前半の内容が警告の内容であると分かります。私に向かってとイエス様に向かって偽預言者たちが声をかける姿をイエス様は教えています。どんな呼びかけをしているかというと、主よ主よと、でそういうふうに呼びかけています。そして主よ主よというのが皆天の御国に入るのではないとイエス様は警告を発しています。イエス様は警告を発するだけではなく、ご自分が望まれる弟子について語られることになります。その姿が今朝開かれている箇所で、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと、これが主が望まれる弟子の姿になります。イエス様というこの私たちの主は、危機感だけを煽り立てたり、聞いた者がですね、脅迫観念を抱くようなことはなされません。必ず道しるべを示される方です。その道しるべが今朝開かれている聖書箇所なんですが、後ほどこの内容がどういうものなのかを、 お話ししたいと思います。でその前に警告を与えられた偽預言者である者たちについて少し見てまいりたいと思います。イエス様に主よ主よと呼びかけるだけでは預言者なのか偽預言者なのかは見分けがつかないです。そのことをよくご存知のイエス様は主よ主よの呼びかける心の内を明らかにされてそれで教えてくださいって言います。それが22節に書かれている内容ですが、その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかと、そのように記されているんですが、読むとですね、問いが生まれます。一体この中に偽預言者の特徴はどこにあるのかという問いが生まれます。そのもし問いかけをする問いはとても大事です。なぜならこの人たちがイエスの御前でどうなるのか、それが23節でイエス様がはっきりとおっしゃっておられるからです。23節にその者たちはどうなるか、しかし私はその時彼らにはっきり言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行けと。イエス様に彼らにというところがありますから、一人や二人じゃありません。実際偽預言者に用心しなさいと15節で言われている直前に偽預言者のことを聞く者を次のように13節で言っています。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者が多いのですと、そのようにイエス様は教えられています。間違った広い道に入っていくのは一人二人ではなくて多いのですとイエス様はすでにあらかじめ教えられています。その者たちである彼らにイエスは告げます。一つ目、私は知らない。意味はイエス様とは関係がありませんという意味です。今日でもユダヤ教徒でありますが、ユダヤ教徒の中に裁きの中であなたが最も恐れている裁きは何ですかと尋ねると、一言必ずみんなが言うことがあります。それは裁きの座に着いた時に神から知らないと言われる判決をつけられることを一番恐れているとおっしゃ言いますが、当時イエス様からこの直接言葉を聞いた人たちもユダヤ人です。ですから当時聞いた人たちはそれは一大事なことだと真剣に耳を傾けたに違いありません。そしてイエス様が二つ目に言ったことは不法を行う者たちと言っています。これはどういう意味かというと、主を愛していないので戒めを守らない者たちという意味をここで不法を行う者たちだと言っています。三つ目にイエス様がそこで言ったことは私から離れて行けです。イエス様は聖なる方です。聖である主が罪や咎や一切から取り分けられた方ですというのが聖なるという意味です。咎や罪は一切交わらない方なので退けと命じています。偽預言者に下される裁きは私はあなた方のことを知らないと、その最後の裁きにある判決にあります。ですから偽預言者の特徴を真剣に問い、そうならないように聖霊様に日常的に助けていただき、偽預言者の教えに聞き従わないように自分自身も用心する必要が出てきます。では22節に戻って、この者たちがどのような特徴で偽預言者と呼ばれているのか、さらにご一緒に確認していきたいと思います。 再び拝読します。22節その日には多くの者が私たちに言うでしょう、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんかと。偽預言者は三つの行いをしています。一つ、預言をする。二つ、悪霊を追い出す。三つ、多くの奇跡を行う。この三つの行いをしています。どれも一見すると主にある素晴らしい働きです。そして三つの行いには共通していることがあります。何によって行ったんですかということについて、同じようにあなたの名によってですとこの者たちは言っています。イエス様が語られている相手はユダヤ人がほとんどですから、あなたの名はと言うと、私はあるというのが主の名前ですと、あるいは全能の主ですと、あるいは万軍の主ですと、あるいはイザヤ書に記されているように主そのものが名前ですと、それが御父なる神が持たれている多くの名によってとされていますので、あなたの名によってと言われても、一見主の御心をその御心に沿う働きをしていると思われます。しかしです、ここに特徴があります。誰が行ったのかということです。そして三つともいずれもですね、私たちはと記されています。こうした証言した者たちを代わりに周りの信徒たちが聞いたら、どんなふうに思いますか。この人たちは特別な人たちじゃないか、とも思うかもしれません。あるいはこの人たちは私たちと違ってものすごい働きをする器だと思ってしまう、そういう印象を持たれるかもしれません。その心が入ると、その人たちを称賛して、その人たちが素晴らしい仕事をしているので栄誉を授けようじゃないかというようなことも起こりかねることがあります。結果、御父なる神である主に栄光を期すことに代わって、こう人たちを追っかけが起こって、人間の手による栄誉を渡すことにつながりかねません。それではどのように偽預言者を見分けるのか、その鍵を受け取ってまいりたいと思います。この問いは、神である主が何を望まれているのか、私は誰であるのかということを心に刻むことになります。そして鍵は、栄光という言葉が鍵になります。二つの聖句から学んでまいります。一つは旧約聖書のイザヤ書の48章の11節です。旧約聖書の1249ページに記されている箇所です。1249ページに書かれている書です。はい、次のように記されています。イザヤ書48章の11節私のため、私のために、私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者には与えはしない。神である主は、ご自分の皆が汚されるようなことを忌み嫌います。喜びません。そして主の皆が汚されることによって、 栄光が主に返されないようなことになりますので、そのようなことを忌み嫌います。なぜなら栄光は主のものだからです。人に奪い取られるようなものではありません。このことを告白して祈る祈りが詩編でも同じように言われています。旧約聖書の何ページだったかな、1056ページ、詩編の115編に同じことがダビデによって祈りが捧げられています。詩編の115編の1節、旧約の1056ページになります。詩編の115編の1節、次のような御言葉が祈られています。私たちにではなく主よ、私たちにではなくただあなたの御名に栄光を期してください。あなたの恵みと誠のゆえに、とこのように祈られています。主の心をよく知っているダビデの祈りは、その恵みと誠のゆえに生かされている意味は、恵みと誠の源である主に感謝を捧げ、主であるあなたの御名に栄光が返される、すなわち栄光は主のものですと、それをそのことをあなたを褒めたたえるということで、ここで祈りを捧げています。しかもこの詩編の中では、決して私たちにではなくと、私たちではなくと二度までも繰り返して嘆願しているのは、心に刻めという彼この祈りの強いメッセージがあります。この祈りの信仰の民が私たちクリスチャンの姿にもなります。このことを思いながら、先ほど今日開かれている、マタイの22節の二世預言者の特徴を見て、イエス様の返答を見てみます。彼らは3つのことを行ったことを主の御名によりと言いました。しかし3つとも自分たちで行ったと自分たちが主体に置いていました。つまり彼らの主張する意味の心の中には、私たちこそ信仰の模範者です、私たちの手の技はこれほどまですごいのです、ですから私たちは褒められて当然でありますということを、この二世預言者たちは訴えていることになります。彼らは自分たち自身を誇り、高慢になり、栄光を独り占めにしたいという心の内が現れていますので、ところがです、主の側から見ると、私の栄光を横取りしようとする者たちとは私は関わりのないものであり、私の御名によりとは言っているものの、道具のように使うだけで、行き着くところは自分たちこそが褒められる対象にふさわしいのであるという自我が現れているのではないか。だから私の戒めにはなく、私を愛していないことなので、私は知りません、関係がありませんと、イエス様は判決を下しています。故に下がれとイエス様は命じています。二世預言者の正体とは、イエス様の弟子と自称しているような者たちの堕落した姿です。堕落した人はいつも悪に傾くことを神である主はよくご存知です。いつからですかというと、創世記のところから神は見ています。人に悪が入り、罪人となった人を神はどのようにご覧になられているのか、創世記のなんと3章ですね、3章の22節で聖書は教えています。ページ数は簡単です。旧約聖書の5ページに書かれています。5ページ3章の22節に、すでに神はこのように言っています。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしようと。善悪を知るようになった人間は、 今その手を伸ばしてあります。人はもはや神との健全な関係を書いているので、自分が神になったのごとく自分で作り出すものがあります。自分で光を生み出そうとしだします。そのことを神はよくご存知です。そのような罪人である人をそのまんまエデンの園に置いておくと、その手を伸ばしてですね、罪人のまんま命の木の実を取って食べてしまったらですよ、どういうことが起こるか。堕落した神の形が永遠に生きることになる。それは何を意味するか。滅びを永遠化してしまうことになるので、神としては到底そんなことは受け入れられない。そして御心を実行します。何の実行か。追放します。命の木の道を守ったまま、神は人をエデンの園から追放したと聖書は教えています。命の木が命の木であり続け、命の木への道が命の木への道であり続けるのに、その道に神の形に戻すことが主の御心です。追放された直後、あるエピソードがすぐ起こります。それはカインとアベルの兄弟のことです。そのカインが捧げたものを神である主は退けます。なぜですか。退けた後にカインは怒りふてくされています。長らく語り継がれてきたそのことをお分かちします。カインの働きは農夫の働きです。農業です。農作業をされている方はイメージしやすいと思いますが、農作業は収穫までいろんな作業の連続です。土地を耕さんといけません。土作りもしないといけません。種もまかんといかんし、苗も作らないか、苗を移植しないかんし、必要な時に必要なだけ必要な水をやるという、水やりをしないといけません。害虫や疫病があれば駆除しないといけない。また雑草がすぐ生えてくるので、雑草取りは欠かすことができない日課となります。実がなる頃になると、やれそれを食いに来る鳥を追い払わなきゃいけない。農業は人の手の技の働きの連続と言えます。だからといって農業が祝されていないということを言いたいわけじゃありません。その農業の実りの作物を見てどんな感情が生まれるか。自分の労苦が実った、我ながらよくできた、そんな意識が芽生えやすいです。その意識の根底にはどんなことがあるか。人が働いて収穫を得たという発想です。その時には土や種だけではなく、この働いた自分自身も神が作られたことを忘れて、神である主がいないという発想の中に落ち込みます。後にこの発想を聖書は高ぶったものと、高ぶるものというふうに神が忌み嫌うことであることを教えています。神に立ち返る、つまり向いている方向を自分から神の方向に転換が図られない限り、人は自分の手の技を誇りに思い、しかも神に栄光を返すのではなく、誇るのは自分であり、自分に栄誉を返そうとします。カインを誘惑し、カインの霊を縛った霊のささやきとは、どうだ私はやれるではないかとか、自分の力もなかなかのものではないかと 栄誉が自分に返ってくることを貪欲に望む肉の霊です。この汚れた霊の誘惑について、実はモーセを通しても約束の地に入った後に、あなた方は富を築くようになった時にこのことはしてはいかんよと警告を与えている箇所があります。それは申命記の8章の17節に書かれている言葉で、旧約聖書の330ページにその言葉が記されています。旧約聖書の330ページ、申命記の8章の17節に次のような言葉が記されています。あなたは心の内で、誰の力、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいと言っています。これはカインを束縛した霊に気をつけなさいという、そのことの自分の民が約束の地に入った時にもその警戒しなさいよと言っています。ではマタイの福音書で見た偽預言者、自称クリスチャンにならないようにイエス様は何を私たちに教えてくださっているのでしょうか。そのことを見てまいります。マタイによる福音書の16章を見ます。特に16章の24節、新約聖書の34ページをお開きください。新約聖書の34ページ、マタイの福音書16章の24節にイエス様はこのように教えています。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨てとイエス様が言われた御言葉、それは非常によく知られている御言葉の一つだと思いますが、このイエス様が言われた直前のことを覚えておられますか。16章のところは何と言うんでしょう、アップアンダウンがものすごく激しい箇所になっています。まず16章の15節にイエス様が弟子たちに尋ねるところから始まっています。その15節にイエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますかというところに尋ねるところがあります。その問いに16節にシモン・ペテロが答えます。あなたは生ける神の子キリストですと、そのようにペテロが告白します。そうすると17節にイエス様が答えられます。バルのようなシモンよと呼びかけた後に、あなたは幸いですと、そのようにイエス様は終わり、それを告白したのは天におられる私の父ですと、そこでイエス様は教えています。そのことを明らかにされた後、続けてイエス様は私の教会を建てようとペテロに連れて天の御国の鍵を与えると約束されたのがイエス様です。私の教会を建てますと言われた後に、これでイエス様は私は言おうと、そのことが16章の21節でイエス様が語られている言葉があります。要約すると、エルサレムで苦しみを受け殺され、3日目によみがえられることを弟子たちに打ち明けられます。その時にペテロの口から何の言葉が出てきたのかということです。それは神の御計画を受け止めることができずに、人間の価値判断の基準で主を、22節ですね、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと、こうペテロは口で告白します。イエス様はペテロの内にあるその霊に対して何と言われたか。23節に、 下がれサタン、あなたは私をつまさるものだ。あなたは神のことを思わない、神のことを思わないで人のことを思っていると、そのように教えています。そのことを踏まえて24節で、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさい、という言葉が続くのです。イエス様についていきたいと思うならと、イエス様にが進めることがあります。第一番目は自分を捨てなさいです。神ではなく人間のことを思っている自分、神に栄光を期すのではなく自分に栄誉は来るように願っている自分、誇るものは自分であって神はその自分のためにあると思い込んでしまっている自分、その自分があるのならばまずその自分を捨てなさいと、そのように神は進めています。主の御名に栄光を期すためであり、神と形として作られた人が人であり続けるためにはそのような自分を捨てなさいとイエス様が教えているんです。しかもです、捨てる場所までイエス様は教えてくださっています。どこですかというと十字架です。十字架で苦しみ死なれたイエスと共に、誇るべき自分だと言っている堕落した発想に縛られている自分を一緒に十字架につけて殺し、代わってイエス様が本べき方であり、その方に生かされているのだしと告白し続けることで、イエス様についていけ、従っていける道であるとイエス様は教えています。先ほどイエス様がイエス様に下がれとサタンと言われたペテロですが、このペテロは3度もイエスを否認しています。しかもですよ、このペテロは弟子たちの中で一番偉いと思っていた、そのような高慢な心があったペテロですが、3回否認したことによってことごとくその心は砕かれ、イエス様がよみがえった後に天の御父の約束である聖霊の力を受けた時に、弟子もペテロも作り変えられました。それは使徒の働きの4章の中で記されていますが、大祭司や律法学者たちが尋問を受け、もうこれ以上イエスの名によって語ってはならないと命じられた時に、漁師で無学であったとされるペテロや弟子たちの口から出てきた言葉は何だったでしょうか。神に聞き従うよりもあなた方に、というのは大祭司やその律法学者に聞き従うことが神の御前に正しいかどうか判断してくださいっつって、女力がですね、漁師だったものからその聖書をこれ以上学んでいる人はいないと言われている大祭司や律法学者に言わせたのはイエス様です。聖霊です。信仰により与えられたイエスの弟子としての使命を果たしましたよと、ここで証言しています。私たちは自分が見たことや聞いたことを話さないわけにはいけませんと、話すというこの泉のようなものがですね、命の水が湧き起こっていることが証言されています。これに聞いていた者たちはその出来事のゆえに神を崇めていたため、二人は尋問法廷から釈放されたと聖書は教えています。聖霊が取りなし、聖霊に導かれ、聖霊が治めるペテロや弟子たちの姿には、誇るのは自分である、自分こそ称賛されるものであるというような自分はもはやなくなっています。代わって主に栄光を期する、天におられる道の御心を行うものに作り変えられたと 使徒の働きの中で数々に証言をされています。キリストイエスは主です。悪に傾く人の心の弱さをよくご存知の方です。故によみがえられて天に昇った後、天の御父の約束である聖霊を下されていることを約束されましたし、今も聖霊を下してくださる方です。天の御父の御利の座に座された神である主なる御子に、私たちが弱さを告白すると、御子の似姿に作り変えられる聖霊はどこに住まわれますか。私たちのうちに住まわれます。なぜですか。聖霊ご自身が解き明かしされます。あなた方は聖霊の宮ですと、そのように作り変えられたものですよと私たちに教えてくださっています。うちにある聖霊ですから、すべてのことを教え、御子イエスが話したすべてのことを思い出させてくださいます。そうなんです、思い出させてくださいます。もう皆さんも心の内にあるでしょう。ゲッシェマネでイエス様が天の御父にどのように祈ったのか。この方は罪こそありませんでしたが、御父に次のような祈りを捧げました。私が望むようにではなく、この私っていうのは御子です。御子なるイエスが、私が望むようにではなく、あなたのというのは御父です、天の御父、あなたの御心がなりますようにと祈りを捧げられました。そしてこのイエス様を用い、御父の御心にある祈りの通りに、なだめの捧げ物としてご自分を十字架の刑に処し、そして契約の血を流され、御父の御心を全うされた方です。その方を私たちは何と告白するできるか。この告白できる幸いも感謝をします。それは我らの救い主イエス・キリストは我らの主であり我らの神であると、そのように私たちが告白できるものに作り変えられています。御子が御父の御心を行い全うされたように、そのことを覚えながら神のことをされた私たち一人一人もイエス・キリストの御名により御父の御心を行い全うするものにますます作り変えられていけるようにお祈りしたいと思います。それでは今日の聖書の箇所をもう一度拝読します。天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。お祈りいたします。愛する天の御父なる神よ、私たちの神、私たちの主はご自分が愛し選ばれた者を見放さず見捨てることもされない方であり、共におられるある方です。この私たちの歩みは御子に似るものに作り変えられていく歩みであることを覚え、あなたに感謝を捧げます。どうぞ聖霊様が取りなし、もし未だにあなたに栄光を返せず、誇りとするものは自分であり栄光をかすめ取ろうとするところがもし私たちの心の中にありましたら、それを気づかせてください。またありましたらお許しください。歩いても座るにしても何をするにしても主に栄光を着せるように用いられますように、どうか聖霊様よ、私たちを作り変えてください。新しくさせてください。助けてください。へりくだって柔和なイエス・キリストから学び、あなたの証人としてますます用いられますように、心を一つにして我らの主イエス・キリストの御名にお祈りいたします。アーメン。